心の闇を照らします。
そんな和尚の一人ごと。
そんな和尚の独り言、横手市平賀町吉田にありますお寺西宝寺のご住職、斎藤大円ご住職にお話を伺いします。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はですね、改めてリスナーの皆さんに西宝寺さんをご紹介していきたいと思います。広い広いお寺ですので、毎回一箇所ずつご紹介していきたいのですけれども、はい、まずはじめにですね、場所から皆さんにご紹介ください。
そうですね、場所はですね、一番わかりやすいのは、平成高校っていう高校がね、ありますよね。横手から、浅間本庄に向かう107号線をずっと行きますと、右手にね、平成高校がありますね。その平成高校の後ろのあたりの田んぼの中にあるお寺でしてね、その平成高校のね、手前に、左側にサークル系ってね、コンビニエンスストアがあるんですけども、その駐車場から田んぼを見ると、うちのお寺がよく見えます。ね、そんな場所に位置してます。
はい。はい、そうなんです、非常にのどかな場所にあるお寺なんですよね。そして、特に12月31日から元旦にかけての除夜の鐘つき、鐘楼堂のね、鐘つきでもおなじみのこの西宝寺さんなんですけれども、今日はですね、イベントご法要ができる場所がありますので、うん、そちらについてお話しいただきたいと思います、うん、中に入ってみますと、わー、広いですね。ここの場所はまず何というお名前ですか？
このね、建物は吉祥閣というね、名前をつけておりましてね、これ3階建てなんですけども、1階がですね、大広間になってます。ちょうどね、大きさはね、5軒10軒ですからね、そのぐらいの広さの広い広い大広間。ここはなぜを作ったかというと、ここでお葬儀ができるようにということでですね、作らせていただきました。ね、2階3階はね、大井廃堂ということでね、合わさったこう建物の中で、トータルで名前を吉祥閣とこういうわけでございましてね。はい。
吉祥閣の名前にはどんな意味が込められてるんですか？
ですね、お寺にはですね、何々寺って、ね、西宝寺でもいいです。何々寺ってありますけれども、その三号というね、号がついておりまして、必ず何々山、何々寺という、ね。で、うちのお寺の三号、号が、吉祥山西宝寺というお寺なんですよ。ね、それで、この吉祥山の吉祥にちなみましてね、この建物に吉祥閣というふうに付けさせていただきました。まあ吉祥というのはね、非常におめでたい言葉です。ね、吉祥、吉祥ってね、本当にこう、おめでたい時にね、発するね、言葉なんですけども、その言葉がね、三号についているお寺なんで。で、実はですね、大本山永平寺ってね、永平寺ってお寺聞いたことあると思いますけどもね、永平寺も、同じように吉祥山永平寺なんでね、まあご縁だったんでしょうね。ね、そんなこうご縁もありまして、吉祥っていうのは非常にね、まあ縁起もいいですしね、おめでたいですから。ね、その名前にちなみましてね、この建物を吉祥閣というふうにしてね、名付けさせていただきましてね、今にあるわけでございましてね。うん。
そうだったんですね。この吉祥閣が建てられたのは、およそ十何年前でしょう。です
ね。13、4年になりますかね。うん、2001年の年、平成13年ですけども、この年に、この建物は落慶したと、お披露目されたということでございまして、まあ建てるまでにね、4年半ぐらいかかったんですよ。
そんなにですか？
長かったですね。いや、お寺の建物を建てるっていうのは万難苦難がね、つきものなんですけどもね、まあそれを一つ一つ踏みしめ踏み越え、ね、4年半の歳月をかけてね、この建物が建ったわけでございましてね、その当時ですね、本当に結構大きい建物なんでね、なんかお寺で体育館でも建てんじゃないかなんてことをこう言われた時もあるんですけどもね、だんだんにその建物が完成に近づくにあたってね、お寺らしい建物ができてくるじゃないですか。 ね、そんな時、あーってみんながね、言って、ここのお寺、本堂二つあるんですかなんて言われたしね、ちょっとそれぐらいちょっと大物になりましたけどもね、はい、でも今、この建物はですね、檀家さんたちにね、たくさんたくさん使われましてね、本当に役立ってる建物だということを、まあ、私も確信しておりますけどもね、
はい。そうですね。そしてこの場所は、檀家さんはもちろんですが、もう本当に地域以外の方にも親しまれている場所と伺っておりますが、
うん、そうですね、やっぱりこれだけの、ね、お広間があるっていうのは利用しない手はありませんからね、何をするんですかっていうと、例えば座禅会をしたり、うん、例えば落語家さんを呼んでね、寄席をしたりだとかね、除夜の鐘の時はここでお蕎麦をね、振る舞ったりとか、うん、ね、あるいはよくね、マイクロバスでね、よくほら別の場所からほら、老人クラブの方々だとか、団体さんがね、いらっしゃるようになったんですよ。
ああ、そうなんです
か。ね、その時にここにね、机を並べて、ね、椅子で、ね、お茶を出して、ね、ここでちょっとお話をね、したり、お寺をこう案内するのにね、ちょっとゆっくりする場所としてね、使ってるわけですけどもね。
そういう空間になってるんですね。お寺さんというと、やはり、悲しみごと、そういう時に、足をこう運ぶ場所というイメージがこれまで強かったんですけれども、決してそうではないんですね。
うん。お寺がその暗い場所であるという、そのイメージというのは、どうしてもですね、和尚さんと会うと、お家のご不幸ごとの時というような、こう、イメージをするじゃないですか。
はい。
まあ、それがその、ね、積もり積もると暗い場所ってイメージするんでしょうけれども、元来そういう場所ではないのですね、お寺っていうのはね。やっぱり仏の教えを説く場所とするのならば、ね、教えをどうぞね、聞いてくださいって、ね、その教えをもととしてね、明るく生きてくださいってことを言うのがね、元来お寺ですから、生きてる人に向かっていくのが和尚さんのお仕事なんでしょうけども、なかなか今はね、葬式ということでね、一つ、まあ葬式仏教なんてそんな言葉をこう持つ人もいらっしゃいますけども、ね、そんな仕事が多いわけですから、どうしても暗い場所と思いがちですが、でもこれからのお寺はね、明るくなきゃいけないんじゃないかなと思いましてね、明るいところにはね、人が寄ってくるじゃないですか。
はいはい。
ね、人が寄ってくる。ね、人の教えを、ね、仏の教えを聞きに人が寄ってくる。ね、だからそこがお寺じゃないですか、という。生きた人がどんどんどんどん来てくれるような場所。これをお寺と称するのでしょうと。ね、そんなこうお寺のイメージを持ってね、目指していきたいもんだなと思いながら、やっぱり明るく作っていきたいですね。お寺は明るい場所なんです。ね、そんな中でね、ちょっとね、こう、気が休まる空間、
はい、
あるじゃないですか。昔ね、喫茶店ってあったじゃないですか。
そうですね、今少なくなりました。
うん、そうですよね、昔ね、喫茶店という場所でね、コーヒーを飲みながら、一杯のコーヒーで2時間、3時間も、ね、粘った思い出があるじゃないですかね。
粘りましたね。
でもそんなところがもう今じゃないじゃないですか。
少ないです。
なあ、変化の中でね、随分忙しく生きてる私たちですから、ちょっとゆっくりする場所ってどこって言った時に、うん、そこにお寺があったらいいんじゃないですかね。
いいですね。
だからね、こう、空間はね、広い方がいいんです。ね、大きい空間に来ると人はね、心が落ち着くのです。ね、狭い部屋にいるとなんとなく落ち着かないじゃないですか。
はい、
なんかこうね。それがね、空間の妙というものがね、そこにありましてね、で、ここでね、大きい空間を作りましてね、五軒実験ですからね、畳100枚敷かれてますからね。
すごい。
うん。で、これはやっぱりね、当時ですね、平成、13年ですか、ね、2001年の年、あることを考えたんですね。
何ですか？
これはね、よくご自宅でね、ほとんど創業することがほとんどだったんですよ。
うん、
ね、でも、やっぱりお家の事情だとかね、狭いところがあったりなんかにするところもいっぱいあったんですけども、はい、それでもね、無理して無理しても頑張っても自宅でお葬儀をしたのですが、うん、でも、このまま行ったら、ね、きっと自宅でお葬儀をしない、ね、時代が間もなくやってくるんじゃないかなと思って、
うんうん、
ね、じゃあ、自宅でできなかったらどこでね、そういう催し物をするんですか、要は儀式をするんですか、はい、って言ったら、自宅でできなきゃお寺が提供するのがね、
うん、
これが順番だろうと、ね、道理だろうと、ね、ですからやはりそういう場所をね、作りましょうということでこのお昼間を作ったわけでございましてね。でね、お寺でね、やることの一番のいいことはね、何かというとね、 お見送りをするね、ご縁の皆様方いらっしゃるじゃないですかね、はい、この方々は仏様どうもお疲れ様でございましたと、ね、どうぞいいとこに行ってくださいねってね、あの供養の気持ちを持って見送りをするわけでございましてね、うんうん、そうするとね、目に見えないんだけども、お寺にはね、ご先祖様がいるじゃないですか。
あ、そうです ね、
でもご先祖様すでにね、あのそこにいらっしゃるんですよ、お寺ですから、うんうんうん、ね、あ、どうぞどうぞよくいらっしゃいましたと言ってないかもしれませんけどもね、あのお出迎えをしていらっしゃるところなんです、お寺。だからそれが一体としてできる場所ってどこですか？それはお寺ですね。だからお寺でお創業していただいたら、まだね、供養の気持ちとしてはもっともっとありがたいね、うん、ご供養がそこにあるんじゃないかなと思ってね、作ってみましたね。今ではですね、あのほとんどの檀家さんがね、あのお寺でお創業するというふうになってくださいまして、これこそがね、あの必要な建物だったんだなということを自覚する、ね、瞬間ですね。檀家さんたちはね、ここでね、あのお勤めしてくださいってこう言ってくれるんですよ、ね、そうするとね、はあ、やっぱりね、この建物は必要だったんだと、ね、あってよかったんだなということをね、住職なりにね、こう確認できるとね、嬉しいですね。そうで、そうやってね、あのお寺にあの来てくださる、ね、回数が増えれば増えるほどね、お寺に対する愛着、ね、情というものも深くなるでしょ、
うんうん、
だから、お寺に、何回も来てもらいたいね。ね、そして、来やすく来てもらいたいですね。ね、なんか、お寺って言うと、さっき言ったように暗いイメージがあるだとか、はい、ね、なんか行きにくいだとか、ね、よく言うのは、敷居が三段高いなんてことをね、申す方もいらっしゃいますけども、決してそういうことじゃないんですよ。いつでもどこでもね、先祖様を守ってるんですから、ね、ご挨拶に来てくださいよってな気持ちでね、気軽に来ていただくその場所であるべきが、ね、本来のお寺のあるべきではないかな、あるべき姿ではないかなとこう思うわけでございましてね、まあ、そんなことをこう目指しながら、この吉祥閣をね、立ててみたら、ね、やっぱりみんな人が来て寄ってくれるんでね、ありがたいですね、本当ね、うん。
はい、ありがとうございます。今日はですね、西方寺をご案内していただく企画の第1回目、吉祥閣を詳しく教えていただきました。次はですね、この吉祥閣のすぐそばにあります、うん、とても珍しい石碑についてお話ししていただきたいと思います。
はい、
おさん、はい、世間は大型連休の真っ只中ですが、
そうですね、まずですね、皆さん家族団らんのひとときを過ごす方もいらっしゃるでしょうし、はい、あるいはね、この時にお仕事をしていらっしゃる方もいると思うんですけれども、うん、とにかくね、無事にね、大過なく過ごしていただける連休であれば、皆さんそれぞれいい連休なんじゃないでしょうかね。
そうですね。
はい。
横手市平子町吉田にありますお寺西方寺の斉藤大円ご住職に伺いました。おっさん、今日もありがとうございました。
は
い、
ありがとうございました。
心の闇を照らします。
永代供養は西方寺。
77.4MHz 横手鎌倉 FM。